今日は本当に一緒にやってくださってありがとうございます。
こちらこそ承諾してもらってありがとうございます
いや本当に人がいなくてですねこっちから声かけたら返してくれる方はいるんでしょうけど、
は
い、多分いいねしてくれた人たち、ポッドキャストやりたいにいいねしてくれた30人ぐらいの人たちはきっと声かければ反応してくれるのかなっていう、
うん、多分興味はあるだろうからこうお願いしたらやってくれそうですよね。
ですよね、ですよね、
うん、
ちょっとそう思いつつ、
はい、
なかなか一人目って難しくてありがとうございます
今回一人目なのか。
あ、一回目です。
あ、そうか、私の方が先に収録するからそういうことなんですね。
そうなんです、そうなんです。なんでありがとうございます。
あ、いえ、こちらこそ記念すべき初回にありがとうございます
、自己紹介していただいても大丈夫ですか。
はい、本名の方がいいのかな。
いや、まあいいんじゃないですかね、呼ばれたい名前で。
あ、ですね、ともや 0x00 というアカウントで Twitter とか GitHub の世界では、生きてます。今は、DNA という会社にいて、タクシー配車サービスをですねの Android アプリを作ってます。よろしくお願いします。
お願いします。 0x00 っていう名前が最高ですよね私あれ見た瞬間にめっちゃいいなと思いました
これには理由がありまして。
何ですか、何ですか。はい、
いろんなサービスのアカウントを取るときに、
うん、
本名がトモヤって言うんですけど、
はい、
トモヤだともうすでに取られてるんですよね、基本的に。
あ、
でそれで 0x00 をつけると、な、今のとこ 100% 取れてる
確かに、なんか名前かぶってると7とか、
そうそう、
なんか違う数字つけられますよね。
そうそうそうそう、
まあ、そこで16進数使ってくるのいいっす
そう、あ、なんかそう、何かのね、きっかけ、お話のきっかけになったりするかなと思って0x00 をですね付与してみました。
なるほど、ちょっとなんか昔からやってるエンジニアの人なんだなっていうのが一発でわかる
ありがとうございます
そんな智也さんですけど、やっぱ昔からエンジニアされてたんですか。エンジニアになったきっかけを聞いても、
はい、
良いでしょうか。
何をもってエンジニアっていうかによるんですけど、パソコンを触り出したのは中学からですね。
うん、エンジニアになりたいなって思ったのはあれですよ、幼稚園の時の話でした。
あ、そう、幼稚園、まあ小学校低学年ぐらいかな。幼稚園の時点でなんか作るのがどうも好きだったようで。
うん、
なんかセロハンテープペタペタ使いまくって親に怒られるとかあったりしてでも小学校低学年ぐらいの時にエジソンの存在を知ったり、あとドラえもん見たりしてて、なんか物を作るのを職業にしたいなと思って、親にそれなんていうのって聞いたら、技術者だよと、
うん、
いう言葉が返ってきたんで、じゃあ将来は技術者になってドラえもん作るんだって、
うん、
で小学校低学年時点で思ってましたね。
めっちゃいいですよね。ちょ、私ドラえもんあんまり見てなくて、あんまピンときてなかったんですけど、ドラえもんってそもそも何世紀にはできてる話なんでしたっけ、は
い、あの子の生誕年は2112年なので22世紀ですね。
あ、なるほど、なるほど。へー、エジソンは読みましたね、自分も。小学校低学年ぐらいに。
低学年なのかな、でも電気は読みましたね。はい。
うん。なんか漫画でありますよね。
あ、ある。あ、でも、僕、文字の方をちゃんと読んで、なんだっけな。電車じゃないか、機関車でバイトしてて、乗り遅れそうで耳を引っ張られて、団長になったみたいなエピソードを覚えてますね。
うん、確かにありましたね。
はい。
それで小学校の時はいろいろと、じゃ、技術的なところに触れたりとかを。
でも、なんでしょうね、段ボール切り張りしてドラえもんのなんですか、平べったいドラえもんを作ったり、
うん、
あとはなんだろうな、木の棒を削って、クレヨン丸めたものをくっつけて、これクレヨンだよっていうのを、なんか小学校の授業中に作ったり。とか、なんだろうな、木の箱を削って、 とかえーとなんだろうなコロコロつけて紐通してなんですかねそうそういったものなんか作ったりしてたような気がします。
すごい工作少年ですね。
そう工作ですね工作です。はい、
で中学になって
はい
あれパソコン作り始めたんでしたっけ。
中学になってでそこで始めたの授業でですねパソコン、
はい、
Windows98 なのかなその頃だとを触ったんですよね。で、パソコン欲しいなと思って貯めてたお年玉があったんで、あとパソコンを作れるってのを知ったんでですねパソコン作ってみようみたいな本を買ってきてパーツをガッと選定してで、ま、その頃あった自作パソコン屋さんに行ってこれくださいって言ってこれでいいですかって聞いて組み立てたって感じですね。
自作パソコン作るときって自分は専門学校のときとかに作ったことはあったんですけど、なんかもう結構パーツ決まっててなんかガチャガチャ組み立ててコードつなげるぐらいじゃないですか今の。
あ、もうそんぐらいですよ。変わんないっす。
ああ、
はい。ただなんかスロット1とかソケットなんだっけあれ370かなとかあってそこら辺こう合うやつを選ぶ、
うん、
まあそれぐらいですよね。はい。
結構お金かかりませんかパソコン。
最初は10万ぐらいで作ったと思います。
ですよね。お金あった、はい、ありました。
あ、お年玉をそう何年分か貯めてたんで。あ、
すごい。ゲームに使ったりとかしなかったんですか。
ゲーム、
はい、
いやー、お年玉そんなにゲームには使ってなかったと思いますね。あ、なんかゲームって誕生日かクリスマスに1本ずつ買ってもらうみたいな感じでしたね。
あ、はい、なるほど。
FF7 とか、うんうん、
いや、もらったお金全部ゲームにつぎ込んでたんでなかったっすね。
たかしさん、
はい、
その方向で一度なんですか、あれ専門学校ゲーム系でしたっけ。
あ、ですです、ゲームの専門学校に行きました ね、
はい、まあ、ちゃんとそういう方向 に進むなんですか、肥やしになってるからいいなと。
いや、どうなんですかね。まあちょっといろいろあったんですよ、これおまけ会で話させて。
あ、おまけ会でぜひぜひ、はい、そうでパソコンをそう中3で作って、うん、そう、あの結構ファイナルファンタジーとか好きだったんで、その子はあの、ミディってわかりますかね。
あ、はいはい、あの、MIDI で書いて。
イエスイエス。
はいはい。
なんか、そういうのがあまり規制されてない時だったんで、それを集めて聞いてたんですけど、
うん、
なんでしょう、ミディって、再生するパソコンの環境で、なんすかね、同時に発生できる音の数とか違って、
ほう、
最初作ってたパソコンはあんまり再生ちゃんとできなかったんですよね。そう。で、もっといい音で聞きたいなと思って漁ってたら、なんだっけな、ミディのプレイヤーを変えると、
うん、
まあ、良くなると、
うん。
じゃあちょっと作ってみようと思って、あ、ただなんかちゃんと作ったわけじゃなくて、その、HSP っていうプログラミング言語があってですね。
はいはいはい。
ベーシックチックなんだけど、Windows の GUI アプリを簡単に作れるってやつが、多分今もあると思うんですけど、まあ、その当時結構流行ってたんですね。で、それの MIDI のプラグインがあったんで、そのプラグイン使って、あの、MIDI ファイル選んで再生停止するみたいなアプリを自前で書き出して、それが最初のきっかけですね、あのプログラムやり始めた。
それ中3？
中3の時にやってました。
すごいっすね。受験しながらやってたんですか？
そうっすね。まあ、ただ、おかげでその第一志望には落ちたんですけど
。いや、大事ですけどね。でもそういう経験も。なるほどな。MIDI ファイル使って、なんか、そのゲーム作ってた時に、
お
ゲーム、なんか音ゲー作ろうと思って、MIDI ファイル解析して、
うんうん、
音を取るみたいなのをするために、MIDI ファイルの、
すごい。
いやいやいや、MIDI ファイルの構造を見たんですけど、なんか種類結構ありますよね。2、3種類あって。2種類か、
うんうんうん、
なんか複雑、めちゃくちゃ複雑なチャンネルがいくつかあるやつと、
うんうんうん、
チャンネルが一つみたいな、なんか簡単なシンプルなやつがあって、
うんうんうん、
ちょっと理解するのを諦めて簡単なやつしか使わなかった思いがありますね。
いや、でもそこまで見たのさすがですね、すごい。
あ、じゃあ MIDI ファイルの再生、オーディオプレイヤーが一番最初の。
そうですね。 まあ、ちょっとまあファイルの解析とかはしてないですけど、そこはHSP のプラグインがあったのお任せで。
うん、いや、でもいいっすね、いいっすね。へえ、うん。あれ、それでその後工業高校でしたっけ？
そうですね、あの第二志望で工業高校、これは受かったんで、うん、そこに行ったんですね。
うん、
で、そう、まあ、工業高校を選んだのは、そもそも将来はこうエンジニアになるんだ、ドラえもん作るだって。ってのがあったので、まあ、高専か工業高校に行こうと思って、
うん、
で、まあ、高専はいろいろあり落ちまして、工業高校には行ったと。
うん、
で、まあ、ドラえもん作るんだって言ってるんだから、ロボットを作ったりした方がいいよなと思って、
うん、
あ、ロボットを作る部活に入りましたね。
おお、あ、じゃあ、あれですか、ロボ、何でしたっけ。
ロボコンとかですか、
そうそうそうそうそうそう。
ですね、名前は無線部なんですけど。
おお。
もともとアマチュア無線やってたけど、
うん、
なぜか今はほとんど無線をしてなくて、ロボット相撲っていうロボットの競技大会とか、
はい、
年に1回あるその地方の工業高校が集まって、なんか作ったロボット発表するみたいな会とかに出てる部活に入りました。
あ、いろいろあるんですね。
そうなんですよね。いろいろ年になんか3つぐらい作ってた気がしますね。ロボットとかなんやら。
いや、めっちゃ面白そうっすね。どういうの作ったんですか？
一個はそのロボット相撲って競技で、ですね、直径 1.5 メートルの鉄板の土俵があって、
はいはい、
その中に2台のロボットを置いて、押し合って、はい、まあ、落とした方が勝ち。
おお、相撲みたいな。
そうそうそう。まあ、ちょっと基本タイヤがついてるんですけど、それは。
うん、
で、人間が操作する、タイプと、自分で勝手に、まあ、センサーとか使って動く自律型があって、
うん、
その自律型を作ってたっていうのがありますね。
へ
え、はい。で、あとはその年に1回の、生徒研究発表会ってやつが、各その工業高校何校か集まって発表するって会があったんですけど、
うん、
それだとなんだっけな、まあ、二足歩行ロボットが結構流行ってたんで、二足歩行ロボットを作ったり、
うん、
あとは、そうだな、360度動ける車椅子みたいなのを作ってましたね。
360度動ける、
そう、普通の車椅子だと、はい、前進後進、あと右に曲がる左に曲がるみたいな感じだと思うんですけど、
はいはいはい、
体は前に向いたまま真横に移動できるみたいな。
面白そう。
そう、なんかオムニホイールっていう特殊なホイールがあって、それを使うとですね、はい、そういうことが実現できるんですね。
なんかいろいろあるな。
そうっすね。
なるほど。すごい、そんなガツガツロボットを作ってた中で、
はい、
今アプリ開発してるじゃないですか。
はい。
どういう変遷があったんですか？
ああ、今アンドロイドアプリなんで作ってるのかって話ですか？
ここに至るまでの、じゃ
あ。ああ、そうかそうか、そうですね。はいはいはい、そうですね。そうっす、はい、で、その流れで大学は、あと高校がですね、うん、付属工業高校だったんですよね。
はいはい、
で、工業大学に行って、
うん、
ロボット作りつつ、バイトをしつつやってて、で、就職は、
うん、
あ、まあ、ロボット作ってたから、
はいはい、
まあ、その組み込み系の会社にしようかなと思って、
うん、
で、カーナビを作ってる会社に就職したんですね。
うん。
うん、で、最初は楽しく書いてたんですけど、結構カーナビって作るものが決まっていて、創意工夫というよりはコスト削減が重要になってきて、あまりコード書かなくなっちゃって、
うん、
Excel ばっか触る日々になってたと。
つらい。
まあそうですね。で、その時にいろんな勉強会に出たりしてて、で、まあ、アンドロイドの存在を知って、自前でちょこちょこ書くようになって、あ、しょぼいやつですけど。で、ちょっと組み込み系って何ですかね、ウェブとか、アプリ開発に比べて、クローズドなんですよね。求人というか、就職の流動性というか。エンジニアの自由度が、まあ、どっちかというと低い感じ。私の周りはですね、
はいはい、
だったんで、ちょっともうちょっとこう組み込みより上のレイヤーアプリとかをやってった方がいいかなと思って就職活動をして、ちっちゃいベンチャーに入らせてもらって、そこで Android アプリやら iOS アプリやらを書い て、
うん、
でなんだかんだって今は DNA でタクシー配車サービスの Android アプリを書いてるという流れでございます。
すごい、なんか車でまた戻ってきたって感じですね。
そうですね。はい。まあ、結構、そう。一社目はカーナビの会社で、その関係で車がまあ好きになってたっていうのが影響はありますかね。
ちなみにカーナビって、ちょっと前の話戻っちゃうんですけど、はい、カーナビを作る組み込みの言語って C でしたか？C なんですか？
基本は C とあと C++ ですね。
なんか普通に書く、自分も前転職しようとした時に C プラの経験あるって言っても、なんか組み込みだとまた違うみたいな話を聞いて、C プラ、はい、C プラでもなんかこう C プラ使うって言っても、
はい、
そんなにオブジェクティブ、なんか違う、オブジェクト思考で作るとかそういう感じじゃないみたいな
感じなんですか？私がいた会社ではそうですね、ガリガリその、
うん、
なんだっけ、 STL でしたっけ、とかあんま使わなかったですね、
は
いはいはい、せいぜいまあよくてちゃんとクラス分けしてるなぐらい。
あ、そうなんですね。
まあ、いくつか理由があるんでしょうけど、1個はC++ バイニューで、はい、ヒープからメモリ取ってきてクラスをインスタンス化するじゃないですか。
はいはいはい。
あれあんまり、少なくともカーナビでは、
うん、
その頻繁にヒープ解を確保して解放してってやらない方が良かったんですよ、その当時は。
ああ、遅いからとかですか？
ですね、
うん、
カーナビにはミスラ C とかミスラ C++ っていう、社債向けのプログラミングをするときに、
はい、
バグりにくいようにしようっていう、なんですかね、コーディング規約があったんですね。まあ、今もあると思うんですけど、でそれの基本は、まあ、メモリを動的に確保して解放するってやるのは、まあ、思わぬ不具合を引き起こした、まあ、こういうふうな姿をするとメモリ不足になって死ぬみたいなのがあるから、必要なメモリを全部一気にガンと確保しといて解放せずにしましょう、うんっていうのがミスらしいの根幹だったん、根幹なんですよ。
あ、じゃあもう本当にそのアプリで使うものはガッと取っといて、その中でやりくりするみたいな。
そう。なんで必要なプロセスとかも全部ガッと起動しといて、プロセスが動的にその起動したり終了したりは極力しないようにしようみたいな。
ああ、そうなんだ。なるほど。
ただまあそのカーナビの機能がリッチになってきて、そうもいかなくなってきてってももちろんあって、たような気はしますけど、まあ、基本はその性的に全部確保しちゃいましょうみたいな
感じでした。あ、そうなんだ。いや、ちょっと面白かった。
で何が言いたかったんだ。まあ、そういうのがあるんで、あんま C++ をゴリゴリってよりは、まあ、ベター C みたいな感じで、クラス分けてぐらいしかやってなかったと思いますね。だから C++ かけるとか言えないです。
いやでも今の C プラ進化しまくってるから、私も全然わかんないっす。
全然わかんないっすね。あのコンパイル時になんかいろいろやれるんですよね。
ほう。あとか、なんかそうですね、そこら辺すごい詳しくなかったでした。なんか以前あの DLL にするなるとき、違うな、コンパイルするときの、
うん、
あれ違う、なんだっけ、なんかの本を読んだ、分厚めなそういう本を読んだみたいなこと言ってませんでしたっけ？
リンカローダの話かな、違うかな。
あ、そこです。
それは、
そうだ、リンカー。
C++ プラプラというよりは、まあまあそうですね、C++ プラプラも関係あるけど、C 言語とかも関係ある話ですね。
うん、
どうやってこう、コンパイルというのは何をやってんだみたいな話の本ですね。
いや、強いよなと思って読んでるの。
そうですね、コスパは良かったです。特になんで読みたくなったかっていうと、
うん、
ですね、C から、C++ で書いたライブラリを読み出すときに一筋縄じゃいかないというか、ちょっと工夫しなきゃいけなかったんですよね。なんかね、なんだっけな、これは C、ですね、難しいこと話になってきたな。
てか、すいません、脱線させてます
ね。はい、まあ、そういう疑問があって、まあ、中の、リンカローダーの仕組みを知っておくと、分かるんだよってことを先輩に教えてもらって、
うん、
本買ってガッと読んだって感じですね。
でもいいですね。そういう、なんかちょっと低レイヤーっていうか分かんないですけど、なんかそういう話好きですね。
あ、そうですか。まあ、ミディファイル解析しようとしたぐらいですもんね。
いや、まあ、ミディファイルレベルだったらあれですけど。ぜひ、今度話してください。熱く。
あ、いいっすよ。
あ、ぜひぜひ。
全然話しますよ。
やった。ちなみに、すいません、話戻すんですけど。
あ、どうぞどうぞ。
Android で一番最初に触ったのって、どのバッテリーですか、はい、
ですね、アプリは作ってないけど、Nexus 1が一番最初に触った Android だったんですよね。
うん、
だから、多分最初 2.1 で、最終的に 2.3 まで上がったですね。
お、開発したの時は、Android のバージョンは
多分初めて書いたのは、Galaxy Nexus の時だから 4.1 とかですか。
おー、なるほど。うん、いやまあちょっと最近やり始めたにわかなんで、あまりバージョンがわかんないですけど。
いや
4からあれですよね、結構かなりまともになったみたいな
話は。ああ、そう聞きますね。
ですよね。はい、Android を支える技術っていう本、面白いんですけど、あれね、
まだ見てないんですよ。見なきゃいけないと思ってるんですけど。
いや、私もまだちょっと最初の方しか読んでないんですけど、
はい、
あれ読んでて、なんかそんなことを書いてあった気がしますね。うん、あれ面白いですよ。なんか、
うん。
コアというか、
はい、中の仕組みがちゃんと書いてあるんですよね。
そうです、うん、全然覚えてないの。
もう一回読もう。
読みます。
はい。
そのアプリ、簡単なアプリ作った時ってどんなアプリ作ったんですか？
ですね、最初に作ったアプリは、
うん、
ジムのトレーニング結果を保存して履歴を見るアプリでしたね。
ほう。
筋トレしなきゃと思って、近くの安いジムがあったんで、通ってたんですけど、
うん、
トレーニング、ジムとかされたことあります？ウェイトトレーニング。
ああ、最近課金だけしてますね。最初の1週間ぐらいは行ってたんですけど。
ああ、まあ、ちょっと私も今やってないんですけど、まあ、何キロの重りを何回、
うん、
まあ、極力少ない回数、10回、15回ぐらいがいいんですかね、
うん、
やる。ですよ。で、前回よりちょっと重い重りにして、また同じ回数やるみたいな感じで、
うん、
だから前回何回この重りでやったかっていうのを覚えてなきゃいけなくて、
うん、
それをこう覚えておくのは辛かったんで、前回やったその重りの重さと回数を、保存できるアプリが欲しくて、勉強家庭は作ったですね。
あ、なるほどなるほど。いいっすね。
その頃だから、ルームとかなかったから、最初多分 SQLite 生で書いてて、途中でコンテンツプロバイダーを実装しだしたような気がしますね。
コンテンツプロバイダー、待って、やばい、名前は聞く。
うんうん、
すいません、勉強します。
なかなかちょっと僕も説明しづらくなっちゃった。ごめんなさい。
いや、ちょっとすいません、復習します。大丈夫です。 SQLite わかりましたよ、ちゃんと。
あ、はい。ちょっとね、なんかいろんな人が聞くから間違ってたら怖いんですけど、もともとコンテンツプロバイダーは、そうです、Android で電話帳あるじゃないですか。
はいはいはい。
あれはコンテンツプロバイダーが提供してたと思うんですね。
ほう。
電話とか、連絡先とか、あとどんな音楽が入ってるかとかもなのかな。そういったそのコンテンツをプロバイドする、提供する仕組みがコンテンツプロバイダーだそうですと。で、ですね、リストビューですね、リストビューで履歴を見れるようにしてたんですけど、
はいはい、
その SQLite の結果を直接そのリストビューに表示するアダプターがあったんだけど、
うん、
UI スレッドで実行するから非推奨だよってなって、
うん、
非同期で、SQLite に書いた内容をリストビューに表示するには、コンテンツアプリ独自のコンテンツプロバイダーを実装して、そこから読むのがいいんだよ、みたいな記事を見たのかな、
うん、
で、コンテンツプロバイダーを実装してみたですね。
へぇー。いやー、ちょっと勉強不足なことは分かりました、自分が。
コンテンツプロバイダーは、自体を使うことは多分あんまないと思うんで。
うん、そうですね。はい、
ただ、なんかコンテンツプロバイダーの仕組みを使って、なんだっけ、最近だとスライシーズ、
うん、あ、はいはいはい。
あれは確かコンテンツプロバイダーを使ってたり、あとワークマネージャーの初期化にコンテンツプロバイダーをなんか利用したりとかを見たような気がしますね。はい。 はい、あの私もなんかにわかですね、はい。
まあ勉強していきましょう。ちょっと
そうっすね、お仕事で やってる時間が少ないから
あれ、その自作アプリをじゃあ持って、その新しいというかカーナビの次の会社に、うん、なんかこういうの作ったりとかしてますよみたいな感じでやっぱ売り込みに行ったんですか。
ああ、それは違いますね。
お、違うのか。
ですね、そう、そう、1社目の会社にいたときに転職しようと思って、あの、その時、ウォンテッドが結構流行ってたんですよ。で、転職しようと思ったんですけど、面白そうな会社、そのソフトだけじゃなくて、クニクニっぽいこともやってるような会社、まあ、いくつかあったんですけど、なかなかお給料的に厳しくてですね、ちょうどその頃結婚しようとしてたんだな。
ああ、なるほど、なるほど。
で、あの副業って形で一社やらせていただいたんですよね。一社目をには残りつつ、週末副業するみたいな感じで組み込みっぽいことをやってて、で、その流れでその会社にちゃんと正社員として入ったという流れです。はい。で、入って、で、なんか Android アプリを書かなきゃいけないっていう開発案件があって、あ、じゃあ僕ちょっと触ってたし、勉強方やってみますよってことでやり始め、あの、ガッと仕事で書き始めたですね。
ああ、
うん。
なるほど。その後あれでしたよね。半年ぐらいで iOS に。
そうですね。多分半年ぐらい Android のアプリ書いて、で、次はスマホで BLE で通信しなきゃいけないみたいな案件があって、BLE は Android 安定してない感を感じるから iPhone、iOS でやろうと思って。で iOS アプリを書き始めましたね。
はい。なんか智也さんはあのキオス、私キオスクアプリと BLE とかそこら辺ちょっと今よかったんですけど、
はい、
そこら辺の人に強い人っていう
あ、その、はい、そうですね、2社目で初めて仕事で書いたアプリが、まあ、キオスクアプリだったんですよ。ですね、病院向けのタブレット、
はいはい。
で、まあ、外国の方が、日本語喋れない方が来られたときに、タブレットを渡しして、そのタブレットは多言語対応で、問診票を書いてもらって、書いてもらうと、お医者さん側のタブレットで、その結果が見えるみたいな。で、そのタブレット Android で行こうってなってたんだけど、そのアプリ以外に遷移できてたら良くないので、キオスクアプリ化する必要があって、いくつか方法を調べて、で、去年のドロイド会議で2018で話したデバイスオーナーって機能で、キオスク端末化を実現したって感じですね。BLE は1社目の最後の方で炎上してる BLE の案件に巻き込まれて、その時にちょっと勉強して、で、その2社目のベンチャーで BLE の案件があったから、ちゃんとガッと勉強してやったって感じですね。
そう、あのドロイド会議のなんかプラスというか、ドロイド会議が終わった後にキータで記事出されて、
はい、
なんか見て、あの、はい、何でしたっけ、その質問しに来た人たちの内容も追記して あるやつ、あれいいですよね。
ああ、ありがとうございます。
なんか質問された内容とか、その他の人が質問しに行った内容とかを知りたいって思うじゃないですか。
確かに確かに。
そう、だからあの記事いいなっていうのをちょっと話を聞きましたけど思いました。
そう、あれ、あのドロイド会議スタッフをやってるあのパニーニさんって人がいらっしゃるんですけど、
はいはいはい、
その人から、いや聞きたかったんだけどスタッフで聞けなかったからざっくり内容をまとめてよっていうふうに言われてあ、はい、わかりましたなんで書いたんですよね。だから、あの、なんだろう、発表して質問してもらったり、逆にあのいろいろ教えてもらったりして、逆に自分も勉強になったんで、それちゃんと書いておきたいなと思って、あの、はい、キータの記事の方に書かせていただきました。
ちょっとあれ見習おうと思いました。
あ、ありがとうございます。はい。そうね、せっかくの、あの、まあ、受け答えですから、あの、共有できるとみんな喜ぶと思いますね。
確かに。そう、なんかツイッター、勉強会とかで発表した後に、ツイッターでとかでも、なんか、質問というか、こういう、いや、それこっちだよみたいな感じで訂正がたまにあったりとかするじゃないですか。
ありますね、ありますね。
かそういうやつとかをちゃんと資料にプラスして書いておくべきなんだろうなっていうのは、
うん、あ
素敵ですね、思いつつやってない、はい、あれやっといた方がいいですよね絶対ね。
いいですね。
いやでも BLE とかそのキオスクアプリとかとあと組み込みとかなんか切っても切れない感じの道をたどってきてる印象があるんですけどこれからやってみたいこととかなんかあったりするんですか。
あ、まあ、2、3年とか近いスパンで言うと、うん、一通り全部の技術領域舐めといきたくてですね、今まあ低レイヤーから上のレイヤーにちょっとずつ上がってってる感じですね。あのなんで、まあ、あとちょっとアンドロイドアプリ書いといて、あとまあサーバーサイドなり機械学習なりもうちょっと手をつけて全体をざっと把握できる人になりたいですね。
うん、おー、あ、確かに Go 書いてるっておっしゃってましたね。
そうですね、まあ、Go は完全に組み込みで使っちゃったんですけど。
あ、そうなんですよね。機械学習にまで。
そう、あ、まあ理由があってですね、
はいはい、
就職するときに、まあ、あのそもそもの夢がその将来は技術者になってドラえもん作るんだってなってたんですけど、うん、ドラえもんの、ね、誕生って2112年なんで、はい、まだ作れないんですよね僕死んでるので、はい、じゃあどうしようかなと思ってこうドラえもんができるような状況を作ればいいと思って、
あ、
じゃあそのためには優秀なエンジニアを増やせばいいんじゃないかと短絡的に思って、
うん、
じゃあ直近は自分がある程度優秀なエンジニアになって、でその時の、まあ、経験とかあとは周りのエンジニアの人とかの話を聞いてそれをもとにエンジニアを育てる側を長期的にはやろうと思いまして、
なるほど。
で、うん、優秀なエンジニアというのは、得意分野が多分一つ二つ、まあ、何個かありつつ全体を把握していて適切なアーキテクチャが組める人、
あ、はいはい、
だと思ってるんですね、うん、少なくとも現時点では、うん、まあ、数年前にそう思ってたんですね、うん、なんで一通り全体をやりつつ得意分野もあるよみたいな感じを直近は目指してます。
なるほど。いや確かにその先なんか目標に向かって各エンジニアを育てていくみたいの、はい、いいっすね。
ありがとうございます。
しますなんかあれ全体的に上から目線みたいな言い方しますね。ちょっと反省しました。
いえいえ、そうそう、そんなことないですよ。純粋な感想をいただいてどうもありがとうございます。
でも確かになんかそれぞれなんかいろんなこう道をたどってエンジニアになってきたりとか、なんかその人自身が得意とするところとかって一人一人違うから、
はい、
その人たちがなんかもっとこう成長できるような環境づくりみたいなところとか、
うん、
私も興味がありますね。
あ、チームビルディング的な、
そうですね、
最近で言うとデベロッパーエクスペリエンスってやつですね。
ああ流行りですね。ちょっと一時なんかやたら DX って言ってましたよね。ツイッターで。
僕もそれは並々ならぬ思いがありますよ。
いいっすね、でもそういうの。
ありがとうございます。
なんか自分に目が向きがちですもんね我らやっぱ。
んと言いますと、
自分自身がどうなんか何を学びたくて何が面白いからやみたいな感じで。
あ、
なんか別にそれが悪いわけじゃないんですけど、
うん、でも私も結構それはありますし、それは悪くないと思いますよ。
なんかこうなんていうんですかね、未来に向かってなんか土台作りもついでにできてするみたいな、なんかその意識が向くっていいなと思って。
はい、あ、そう言ってもらえるとありがとうございます。
いや私もその観点はちょっと持っていこうと思いつつちょいちょい忘れますね。
でもちょっと僕の経験上ですけど、はいはい、なんか楽しんでやってる時が一番なんですかね、成長すると思うんで、
うん、確かに
面白そうだなってやるのはむしろいいと思いますけどね。
あの面白そうだなでやりまくってこう風呂敷を広げるだけ広げて、はい、後から自分が追い詰められていくみたいな現状はあります
ね。追い詰められてますか？
たまになりますね。あとどっちつかずになるというか。
あ、なるほどなるほど、
うん、ありますね。 優先順位を決めつつ、
うん、
何を目的にやってたのかみたいなところはある程度ぶれないようになったっていうのは、
うんうん、はい、まあ私もいろいろやって、まあ、フルスタックエンジニアかっこ笑いになった場合ってそれ通用するのかなみたいな気も若干してますけどね、あの自分自身に。
うん、いやちょっとここら辺悩ましいですよね。結局でも自分が何を得意とするエンジニアなのかみたいなところもまだ見つけられないと感じがあるんで、
そこはちょっと希望が見えていて、なんかですね、自分の得意分野と人から見た時の得意分野は必ずしも一致しなかったりするっぽくて、そのつまりですね、周りの人に私って何が得意だと思うって聞いてみるのが結構いいと思うんですよね。
おー、ちなみに富谷さんは自分自身は何が得意だと思ってますか？
いや、そうだな、結局そういうフィードバックを受けた結果を持ってることなんで、
あ、多分
皆さん、あの周りと合致すると思うんですけど、
あ、はいはい、
まあ、低レイヤーはめっちゃ得意ですね。
うん、そんなイメージでした。
はい、あのそう、ネットワーク関係はあのスペシャリスト試験の勉強して落ちたけど、まあ、ざっくり勉強したんで、
あ、すごい、
まあまあ答え。れる、うん、であとはそうですね、前々職でエンジニアというよりはマネージャーっぽいことを数年やってたんで、なんだろう、何か問題が発生したときに、まずは直すんじゃなくて止血をしましょうとか、マネージャーチックな行動がいいのか悪いのか知らないけどできることかな。なんかこう、もういきなり作るんじゃなくて、それ本当に今作るべきなのかなとか、これもちょっとこういった暫定対策で乗り切って、その間にちゃんとやればいいんじゃないのみたいな。
大事ですね。
頑張るんじゃなくて、頑張らなくて済むようにする。作るんじゃなくて、作らなくて済むなら作らなくて済まそうとか、そういうとこですかね。
良い。なるほどな。
うん、
いや、面白いですね。やっぱ人の話聞くの。
あ、わかります。
ちょっと今、すごい面白かったっすよ。
あ、そう言ってもらえた。あの、わかります。今、そう、私、今、弊社でいろんなバックグラウンドを持った人がいて、
はいはい、
そういう話聞いて、あ、そういう経験があって、こういう考えになるんだみたいなのがすげえ楽しいですね。
うん、聞くのが。いやー、これは、いいきっかけをいただきました。
お、
ちょっと。
そうですか。
続けていこうと思いますが、このポッドキャスト
を。あ、なので、ぜひぜひ、引き出して、楽しいポッドキャストにしてもらうと、はい、私もすげえ聞きたいっす。
めっちゃとつとつと喋ってる感じになってますけどね、今。
そうですね。でも結構話してますよね。もう、40分ぐらい話してますよ。
確かに確かに。まあ、じゃあ、こんな感じですかね。
ですかね。
すごい、なんか、前途洋々な、希望が見える話だったと
そう言ってもらえると
思いました。
助かります。
なんか言っておきたいこととかありますか？
言っておきたいこと、
はい、
ハイアリングとかでもいいんですか？
あ、いいんじゃないですかね。
いいんですかね。さあ、あの、はい、ウォンテッドリーにも書かせてもらってるんですけど、あの、弊社エンジニアを募集しておりまして、そのアンドロイドエンジニアは今6人いるんですけど、公表してないものを含めて結構プロダクトがありまして、人手が足りない状況が続いておりまして、大歓迎でございますので、DM とかいただければ焼肉でも食べに行きましょう。
わ、あれ焼肉おごってもらってないですけど。
うん、あ、
怖い。まあ、
それは、おいおい、食べたいものをリクエストしていただければ。
あ、本当ですか？あ、じゃあ寿司で。
涼しい、あ、いいですね。行きましょう。
ありがとうございます。じゃあ、いい約束を取り付けられたところで、
はい。
今回、第1回のポッドキャストを締めさせていただきます。
はい。皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ、次、おまけ会収録しますか。
そうですね。
一旦、
はい。